ベトナムと PDA とモバイルとのサイアムブリーズがお届けするサイアムレイディオ第6回、本日のテーマは私とモバイルと。皆さんこんにちは、サイアムブリーズです。1週間ぶりのご無沙汰です。さて、ここ1週間のハノイですが、とても暑い、いい天気が続いています。ブログにも書きましたが、日中の気温は40度近くまで上がっているのではないでしょうか。またこの気温に加え、湿度も非常に高い毎日です。部屋や会社から一歩外に出ますと、眼鏡はあっという間に白く曇ってしまいます。そして空は青空が広がっています。こんないい天気が1週間も続くというのは、ここハノイでは非常に珍しいことです。まあ、どっちにしてもですね、ネズミ色の空よりは、たとえ暑くても湿度があっても青空が広がっているという方が気分はいいものです。さて、本日のテーマですが、私とモバイルと。第2回の時にもお話ししましたが、2000年頃私は PDA とモバイルの魅力に取りつかれました。その後2002年の6月にバンコクへ移り住んだわけですが、まずバンコクでやったことは、手持ちの PDA と海外の携帯電話といかにモバイルをするかということでした。当初会社から支給された携帯は非常に古い型落ちのパナソニックの携帯でした。当然この携帯では、GPR 接続、つまり、携帯電話を使ったインターネット接続などはできるわけありません。そこでまず自分でソニーエリクソンの携帯を買いました。これと PDA をいかにつなげるかということですが、当然、PDA 当時はカシオペアを使っておりましたが、これと海外の携帯、ソニーエリクソンの携帯を接続するケーブルなんていうものは売っていません。まずそこでやったのが赤外線通信です。そう、もう当時この頃から海外の携帯には赤外線機能がついていました。また私の PDA にも赤外線機能がついておりますので、 PDA から赤外線を使って携帯電話にダイヤルアップをするということです。これが私の海外モバイルの第一世代のことになります。そして続いて第二世代に移るわけですが、この時に PDA を買い替えました。日本からヒューレットパッカードの H2210 とドコモのシグマリオン3を取り寄せました。ヒューレットパッカード H2210 には Bluetooth 機能がついていました。また私が当時使っていたソニーエリクソンの携帯にはすでに Bluetooth 通信機能を搭載していました。そうするとこの PDA と携帯電話が Bluetooth で通信できることが可能になりました。この Bluetooth が非常に便利だったのは、赤外線通信の時には携帯電話と PDA の赤外線の窓をぴったりと合わせていなければならなかったのですが、 Bluetooth を使うことによってそのようなこともなく、例えば携帯電話はポケットに入れたまま手に PDA を持って通信、モバイルができるという非常に便利なことになりました。このように私の海外モバイルライフがスタートをしたわけです。一見順調なスタートに見えますが、実は大きな難関が一番初めに待っていました。ちょっと専門的な話になりますが、海外の携帯電話は GSM という電波方式を採用しています。この GSM 方式にはインターネット接続をするための GPRS 接続という機能を持っています。私が使っていました対 AIS の SIM カードもこの GPRS 接続ができるはずでした。しかしどこにもそれのやり方が書いてありません。そして対 AIS のサービスセンターに出向いていろいろ質問をしてもですね、 AIS の社員たちはまず GPRS 接続が何だかわからないということで、全く情報が得られませんでした。 AIS に電話をしたり、週末にサービスセンターに通い続けて、やっと1ヶ月後にこの GPRS 接続の仕方を知ることができました。つまり2002年頃のタイではまだ GPRS 接続、つまりモバイル接続をするようなユーザーはほとんどいなかったわけです。このようにシックハックを繰り返しながら、無事に海外でのモバイルライフをスタートすることができました。この海外モバイル第一世代と第二世代は PDA と携帯、 2つのハードウェアを使った海外モバイルでしたが、いよいよ時代は第3世代へ移っていくことになります。私にとっては目から鱗の第3世代となりました。この続きはまた次回。サイアンブリーズでした。